シリーズ第7弾はクリス・バック、ジェニファー・リー共同監督のアナと雪の女王です。なお、当番組はネタバレあり、その点ご注意ください、
はい。まあ、これはね、言わずもがなと言いますか、
はい、
アカデミー賞もね取ってますし、
はい、
まあ、なんつってもものすごいヒットした映画ですから、
ですね、
まあ、劇場でご覧になった方多いと思うんですけれども、
はい、
ただ我々は DVD と、
はい、
なっておりますけれども、
ね、DVD 鑑賞です、
ね、はい、
はい、あの、私、かぐや姫の物語、あ、
ジブリの、
はい、うん、友達とお正月映画で見に行った時にですね、はい、うん、劇場でレリゴー1曲丸々使った予告編を見たんですよ、
はいはいはい、
だいぶ前ですよね、
は
い、もう、
そうですね、
で一緒に見に行った友達と、
はい、
いや、この宣伝以上の感動はないんじゃないって
ちょっと毒舌
冗談をね言い合ってましたけどね。でもその時まだあんまりだからね、歌とかもそんなまだ世間には浸透してなかったと思うんですよ、はいはい、かなり早い時期、
うん、
ね、宣伝だったから、すごいそれは印象的ではありましたけどね、うん、予告編で。その後公開されて実際に見に行った人の感想を聞いたところ、うん、まあ歌はいいけどストーリーはみたいな感じで
点点点
そうそうそうわざわざ劇場でね、うん、今すぐ見ようという気持ちにはならず、
あ、
うん、
DVD
鑑賞。
あの、昔小松プロデューサーは CG アニメあんま興味ないんですよって、はい、結構公言されてたんで、うん、まあ、その CG アニメだから劇場行かなかったっていうのもあるんですか。
いやいや、もう今は CG アニメもね存分に楽しませてもらってますからね、うん、うん、ていうか、なんか私なんかよりもよっぽど芝居がうまいCG の方が
キャラクター、 CG のキャラクターの方が、
いや CG の方が全然うまい。
あら、
いや、うまいですよ、うん、
も
う
気持ちできてますか。
できてる、できてますね。目の動きとか表情とかね、
うん、
もうさらにさらに進化してて、もう役者として非常に勉強になるというかね、うん、それこそもう主演女優賞とかね
取っていいんじゃないか、
取っていいと思いますよ。ただアメリカ独特というかね、あの絵の質感がちょっと怖いなって思う時あります。
それわかりますよ。僕も子供の時に、はい、あのディズニーアニメって何回が怖いなってちょっと苦手だった時ありました、
うん、なんかそこは未だにちょっと怖いなって感じるところもまだありますね、うん、まあ、このアナと雪の女王、はい、大ヒットですけれども、これ他のピクサー映画と比べて売り上げはどうなんですか。
あの、もうぶっちぎりのはずですね。ちょっと今最新の情報ないんですけど、うん、はい、ピクサーの場合はトイストーリー3とファイティングにも、うん、ファインディングにもか、
うん、
ファインディング戦っちゃいけないファインディングにもが圧倒的に
あの
お金儲けたんですけど、そのはるか上を行ってますよ。
そうなんですか、はい、やっぱりね、
圧勝、
世界的にヒットして、うん、やっぱりあの歌レリゴーの力なんですかね、
はい、まあ、うん、音楽の力ねすごい大きいと思うんですけど、うん、あの実写の映画も含めた総合ランキングでもアナ雪は世界第5位ですよ。
そうなんですか、はい、世界第5位、
第5位、もしかしたら最新もっと上がってるかもしれませんけど、私が、その情報を読んだ時は5位でした。
アニメだけじゃなくて、
はい、全部ひっくるめて、
そうなんですか、はい、ちなみに1位は、
1位は、ジェームス・キャメロンさんのアバター。
え、アバター、
はい、
なんで
そのなんかちょっと不服そうな、
タイタニックかなって思った。
これは2位です。
あ、でも、はい、アバターもタイタニックも
ジェームス・キャメロン、
すごいんですね、
はい、わがまま監督として有名な、
そうなんだ、
うん、
いやでもなんでアバターなのっていうのはすごく不思議ですけどね。まあアバターの回じゃないから今日は、
まあ、ね、ちょっとね
喋れないけど、
言えないですけど、
いやちょっと個人的には、うん、
あんまり
納得できない。
タイタニックだったらいいですか。タイタニックは
タイタニックの方がなんか自分のこうなんていうんですかね、生きてきた中で、
ね、
こう世の中の、
はい、
こう波が来てたなっていうのはすごいもうすごいタイタニックのことしかテレビでやってなかった気がするから、すごいんだなっていうのはなんとなく覚えてますしね。
でね、確か3位がアベンジャーズっていうSF アクションで、
知らない、
アベンジャーズ知りませんか。
あ、名前だけは聞いたことある、は かもしれない。
アイアンマンとか知ってるでしょ。
アイアンマンので
、そのアメリカのコミックスのヒーローが全員集まって戦うみたいな。
でもアイアンマンちゃんと見てないので、そっからもう離れちゃってますね。
で4位がハリポタ で 5位、
そうか、はい、
で5位が、確かアナ雪。まあね、だからそれだけこのアナ雪がヒットしたことで、うん、結構巷では、うん、ディズニーアニメがピクサー超えたみたいな報道もあったんですけど、うん、まあでもディズニーとピクサーっていうのはもう事実上兄弟みたいなもんなんで、うんうんうん、まあ切磋琢磨、どっちが勝つ負けるじゃなくてね、切磋琢磨していってほしいなと思いますけど。
あのアナ雪はピクサーじゃない、
ピクサーじゃないんで一応
なんかよく分かってない、
は
い、
実質的にはほぼピクサーなんですけど、うん、あの小松崎さんの大好きなトイストーリーで一躍有名になった、はい、あのジョン・ラセターっていうね、はい、監督さんいらっしゃいましたけど、はい、あの人が、まあ、ディズニーアニメの一応チーフでもあるので、はい、でピクサーのチーフでもあるので、うん、どっちのチーフでもあるので、うん、
この人がピクサーみたいな感じです
そうですね、まあ、この人ピクサーみたいですけど、
かつディズニーみたい、
はい、あのねディズニーがピクサーを買収したんですよね、確かね。で、まあ、事実上同じような会社になったんですけど、まあ、口のある人はピクサーがディズニーを買収したとも言いますし、
なんか私はもうピクサーの作品かと思ってもディズニーイコールピクサーって思って、
まあそう思っても別に間違いじゃないと思います。
ピクサーイコールディズニー、
そうですね。ただまあ一応ディズニーアニメとピクサーアニメは分けて、
うん、違う、
はい、考えてますけど ね、うん、は
い、まあ、ちょっと私いろいろ他にも勘違いしてるかもしれませんで、あの、なんかあればちょっと指摘してください、
は
い、
でもあの私も結構記憶頼りにいっぱい間違えるので、まあ、緩くその後に行こうかな
と、はい、そうですね、まあ、それが映画談義シリーズの魅力ということで、はいはい、あの自分たちを甘やかしたところで、はい、まずストーリーのご紹介をしたいと思いますが、この先はネタバレを含みますので、まだ見ていない方とはここでお別れです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
だいぶね、ほとんどの方見てると思うけど、まあ、まあ見てない方
まだ見てない方もいるかもしれないんでね、はい、これから見るという方はね、ここでさよなら。
はい、ありがとうございました
よろしいですか。ではストーリーの紹介ですが、主人公は王家の娘であるエルサとアナの姉妹ですね。エルサは生まれながらにして触れたものを凍らせる魔法を持っていて、そのせいで幼い頃妹のアナを傷つけてしまいます。魔法の力を隠さなくてはいけないこともあり、城の門は常に閉ざされ、エルサも心を閉ざしながら成長します。その結果、アナとも疎遠になってしまうんですね、はい、で数年後エルサが女王となる日、一日だけ城の門が開かれて外からの客人を迎え入れる、まあ、イベントというかセレモニーを開くことになります、うん、はい、アナはその際に知り合った隣国の王子ハンスと恋に落ちて、はいはい、その日のうちに婚約を宣言、う
ん、早かったですからね、
はい、そのことが原因でアナと喧嘩となってしまったエルサは公の場で魔法の力を暴走させてしまった、うん、その結果一人雪山へこもるようになります。
ありのままに、
はい、そこがありのままのね、はい、見せ場でしたね、はい、エルサがいなくなった後王国は雪に閉ざされ国民は大混乱、うん、アナはその異常気象を解決しようと雪山に住むエルサのもとへ向かいます、うん、道中氷売りの青年クリストフや雪だるまの妖精オラフ妖精なのか
分かんない
けど、オラフと出会って、うん、みんなでエルサに会いに行きます、うん、で王国の現状をアナから聞かされたエルサはショックのあまりにまた暴走し、はい、またアナを傷つけてしまうんですね、うん、で次第に氷となってしまうアナ、うん、だんだん体が凍っていってしまう、はい、彼女を救うには真実の愛が必要なため、アナは恋人であるハンスのところへ戻ってキスを求めます、ね、がここでハンスが実は悪いやつだと判明、うん、ハンスは国を乗っ取るためにアナを愛しているふりをしていました、うん、ハンスの、謀略でエルサも捕まり、姉妹は苦境に立たされるわけですね、うん、ピンチですね、はいはい、ラストの助けに来たクリストフを見つけたアナは彼のもとへ駆け寄るんですが、うん、でクリストフとキスをすれば命が助かる的な、は
い、なんかディズニーアニメっぽい感じ、
う
ん、
そうそう、もう氷になっちゃうみたいなね、うん、こうギリギリのところで、うん、そこでですねふと見ると、ハンスが、ね、敵役がエルサに剣を振り下ろそうとしているわけですよ、ね、国を乗っ取るために、うん、でアナはそこで自分の命を顧みずエルサを助けることを選択します。で自身が 最後氷となりながらもハンスの剣を受け止めエルサを助ける。姉妹愛、
はい、
ね、
自己犠牲、
自己犠牲、氷となってしまったアナを、抱きしめて泣き崩れるエルサ、次の瞬間アナの氷が溶けて、物語はハッピーエンド、ハンスも退治されて、アナとクリストフが恋仲になり、エルサは城の門も心も開いて王国の中で明るく楽しく生きていくという、ハッピーエンドの物語。もう
あの最後はスケートリンクのオーナーになるみたいな感じのハッピーエンドでございました。
そうですね、全て力をコントロールできるようになった、はい、ね、
というお話でした、はい、ということですね。
この話でしたね、はい。まあ、あの前回のニューオーリンズトライアルもそうだったんですけど、今回もさほど難解な映画じゃないので、私が質問してユウさんが解説するみたいな形じゃなくて、ざっくりとフリートークで、
そうですね、まあ、
聞かせて、
本当に分かりやすい物語だし、はい、まあ、テーマもね、非常に家族愛とかね、姉妹愛とか、ややこしくないので、まあ、フリートークの方がね、あのザックバランで気軽でいいかなという、
はい、まあ、まず思ったのは、英語版の方が良かったですね。英語版を最初に見て、その後早回しで日本語版を見たんですけども、やっぱり絵にフィットするのは英語版だなって。あの松たか子さんの歌もとても好きですけど、全体的にはやっぱり英語版の方が、あの他の歌も全部含めてね、良かったな、歌唱力がやっぱり違ったなと思いますね。
まあ、その点はね、同感ですね。あの、まあ、吹き替えの方が分かりやすいところもあるんですけど、なんかその世界にハマってるっていう意味では、英語で見た時の方が、しっくりきたなっていうふうに思いましたし、
はい、
あの先ほどほら予告編以上の感動はないんじゃないのっていう、この宣伝以上の感動はないんじゃないのなんていう爆弾発言されてましたけど、はい、実際そこら辺はいかがだったんでしょう。
まあ、気になるところはね結構ありましたけど、全体的には面白かったですよ。あの結構歌以外はねっていう評判をかなり聞いてたんで、いろんな人から、あのまあそんなに期待度が
ハードルがもともと低かったっていうの
は、そうっていうのはあったんでね、あとまあラストのその自己犠牲的なところとかも日本人には受けてこうヒットしたのかなとかって思いましたね。あとはまあ CG がすごい綺麗でね、もう進化してるな、もうその点は脱帽と言いますか。
いやでもね、本当に進化してますよ。
すごいですよね。
もうね、近いうちね、実写と見極めつかない CG ができるんじゃないかと、実写だと思ってたら全部 CG だったみたいな、
ね、
こと起こるんじゃないかなと思って。
本当そうですよね、はい、オープニングとかもすごい綺麗だったし、いやまあ本当に CG のね進化にはびっくりしましたね。まあ、それだけすごく綺麗になってるからこう抵抗なく見れるっていうのもありますね。
あ、はいはいはい、アニメちょっとあ
のアメコミの絵が苦手なところはあるんですけど、良かったですね。で、あとアナとハンス王子が出会うところやっぱり印象的で、あのとても良かったですね。こうなんて言うんでしょう、ディズニー映画的なこ
う昔ながらの
感じこうなんか詰め込んでいく感じがね、良かったですね。さすがだなっていう感じで、
まあ、得意な
ね, とこですね、あれですよね、あれはやっぱりさすがだなっていう、のが良かったなと。ただあの今回びっくりしたのは、はい、ハンスが悪役なのにその伏線、フォーシャドーイングは全く入ってなかったと思うんですよ。
です、ね、
はい、ディズニー作品にしては珍しいなと思ったんですよね。大抵こう分かりやすい伏線とか何かしら伏線が入ってるけど、
はいはいはい、後で見直せば、あ、そうだったんだなっていうのがちゃんと分かるようになってます
ね。そういうのをね通常打ってあるけど、今回はなかったかなっていう、
まあね、多分伏線張るか張らないかで多分シナリオ会議はしたんでしょうけど、まあやっぱインパクト重視で、実はハンスが悪役だったっていうインパクト重視で、まあ伏線を打たなかったと思うんですけど、でもなんとなくハンス悪役だろうっていうのはまあ物語の構造上ねちょっと読めなくはないですけどね。
まあ、そうですね、だからそういうの得意だけどあえてやらないっていうね、
チャレンジですね、まあ、スピード感重視したところだと思います、
そうでしょうね、なかなか、まあ、そういう風なところも、まあ、ディズニーらしさと新しさ、感じましたね。あと何でしょうね、こう貿易してる国のお月の2人の男性などもすごくリアルで、
マニアック、いやすごいマニアックだな、言うこと
なんて言うんでしょうね、あの雪山でエルサを狙うところが一番この2人の見せ場だったんですけど、その前のね あの階段で無言でいるシーンとか、うん、もう脇っていう感じがめっちゃ出てて、うん、いやすごいと思いましたね、うん、芝居がうまい。
ここもやっぱうまい、
めちゃくちゃうまい。
もう
ちゃんと脇役らしさが、うん、
あの場面のコンテクストを崩さないで、
素晴らしい。
でもその表現することはしているという、う
ん、すごい。だからもうそういうその脇役までね、うん、すごい凝ってる感じ、うんうん、すごいんですよ、
まあ、ディテールをね細かく描くのはねすごい上手いですからね、うんうん、ピクサーにしてもディズニーにしても
ね、まあ、あとはやっぱりキャラクターの中では、はい、あのクリストフが良かったですね、うん、であの劇中、はい、やたら臭いっていう風に言われるんですよ臭いって言われるヒーローなんて斬新すぎるな、今までに見たことない。あのね、
まあ、あのそれが魅力やなってますけどね。そうそうそう、臭いって言われる彼が、
そう、ね、そう、山の中で仕事とかしてるし、はい、まあそのトナカイと一緒にいたりとかね、うん、山小屋みたいなところで寝たりとかして、はい、ね、頑張り者っていうことですよね、うん、働き者っていうキャラクター設定ですよねでもそれを臭いって言われる臭いけどいい男だよとかって言われて
なんかミュージカル仕立てでトロールとかなんかに言われてましたよね。
そうそう、なんか
臭いけど、
そうそうそう、結構ひどいこと言ってましたよね臭いけど、うん、働き者でいい男だよっていうね、うんうん、まあ汗臭いっていう、うんうん、頑張ってるっていう意味だと思いますけど、うんうん、なかなか臭い主人公、主人公ではないけどヒーローってすごいなって思いましたね、うん、まあ、だ逆にこう好感が持てるっていう、はい、そういうキャラクター作り素晴らしいな。
ルーティングインタレ
ス、そうそうそうそう、
応援したく
なる、うん、ね、そんな感じしましたけどね、はい。あとその、オラフっていうね、はい、雪だるまの、うん、妖精みたいのが、クリストフとね、そのヒーローと、
はい、
トナカイ、飼ってるトナカイ、
うん、
スベンっていうトナカイがいるんですけど、はい、その名前を聞くところがあるんですけど、はい、このシーンが一番面白かった私の中ではここがベストオブベストでした。あのオラフが、あのロバみたいなやつはと、あのスベンよって答えて、うん、なるほど、じゃああのトナカイはスベンよって答えるのが
最初アナはね、そのロバみたいなやつって言われたからトナカイのことを聞いてると思ってスベンって言ったら、
うん、
オラフはクリストフを見て
そうそう
ロバみたいなやつって言ってたんですね。だ
から臭いとか言われたり、うん、ロバみたいなやつって言われたりひどい。
で、あ、2人は同じ名前で分かりやすくていいね
そ, そのオチもすごいよ
オラフ美味しかったですね。
面白かったですね、うん、オラフが面白かった、うん、あのトリックスターね、はい、うん、あのこのオラフのキャラクターを、はい、ピエール滝さんがね、
はいはい、
声優やってたんですよ、日本語版だと。であのこれどんな風になってるんだろうと思って英語版見た後にピエールさんのオラフ の,、うん、あのシーンを見たんですけれども、あの声がね英語版と同じで超驚きました。
あ、ピエールさん芸達者
ですよね。いやすごい上手でしたね、うん、あのちゃんと、英語版のオラフの役の声と本当に同じにして上手でしたね。すごい素敵な日本語版に仕上がってましたよ、う
ん、あの前にピエールさんがあの昼のラジオに出てて、
はい、
なんかモノマネを披露してたんですけど、
はい、
その時にモノマネを荻上チキさんのモノマネをしてるっていうそのチョイスが荻上チキさんって、ね、ご存知ない方もいるかもしれませんけど、うん、
パーソナリティ、パーソナリティ、
はい、まあ、評論家なんですけど、
あ、そうか、
なぜその人をチョイスしたのかっていうのがすごいピエールさんのセンスを感じました、ね、うん、
でもほらあのラジオ番組だから、
あ、そうですね、
ね、はい、ラジオ聞いてる人も多いだろうってこと、
はいはい、
でもすごい似てたんです
よ、ね、そう、でもね今思い出すと似てなかったかもしれないんだけどなんかその荻上チキさんっていうチョイスがすごいピエールさんいいなと思って
でもすごい本当に上手ですよね。
上手です、お芝居も上手いです、
うん、お芝居上手だし、うん、結構いろいろ出てますよね。
出てます ね,
ね、
ママちゃんにも出てましたし、
そうそうそう、そう、なんか面白い人ですよね、あの人。
一応ミュージシャンなんでしたっけ。
そうそうそう、元はね、
そうですよね、
うん、電気グループでしたっけ、はい、はい。ただまあ、あのオラフの夏のミュージカルのシーンはすごい長かったなと思って、
は
い、
歌うところ、
歌うところね、うん、であの私ちょっとすごい申し訳ない勘違いをしてたんですけど最初は実はミュージカルっていう認識がないまま見てて、まあ、その穴行きがすごい話題になってるのはもちろん知ってたし、はい、あの曲レリゴーも知ってたけれども、うん、この映画がミュージカルだっていう認識が完全に抜け落ちてて、うん、まあ、歌のシーンが出てくるたびになんか歌長いな 何や歌って思ってたんですよ、
まあ、あのレディゴーの予告編はね見たわけですね劇場で。あ、
そうそう見て、
まあミュージカルって気づいてもまあ良さそうなもんですけど、
そうですよね、そうなんですよ、私もね言われてみて、ね、はい、そうだよ、
まあ、ミュージカルですも
ん、ね、ミュージカルだったんだよって、はい、改めて、
うん、
でもあの普通の映画だけどあんまりにもいい曲できちゃったから、うん、あのそこをミュージカル風にしたのかなみたいな曲もある。
テルさんのあそこのとこだけがミュージカルっていう
って思ってたのかな、うん、なんかミュージカル映画っていう風な印象っていうか、うん、認識が本当になくて、うん、なんか他のシーンでもやたら歌が出てくるから
それはミュージカル
ですか。そうそう、なんかミュージカル映画っていうか多分ディズニーアニメっていう認識で見てたから、なんかミュージカルってあんまり思ってなかったんですよね。
あんまりミュージカルの映画とか見られ、
あんま見ない、あんまり好きじゃないんでね、うん、
言っちゃった
、うん、でもあの同じミュージカルでもレミゼよりはアナ雪の方が良かった。
あの評価高いですけどね、レミゼ
も、レミゼも良かったですよ、
ね、みんなで一緒、うん、本当に歌ったっていう、ね、
レミゼはちゃんとミュージカルだと思って見始めたから良かったんですけど、なんかやたら歌うなって
歌多すぎだよって思った
ら、あのレディゴーのシーンだけだと思ってたんですよね、
うん、なるほどね、
他のシーンもミュージカルだったんだってね、うん、びっくりしました。
まあ、あの割とここまではあの高評価な感じで、はい、まあ、話進んでますけど、一応先ほどもあのなんかちょっと不満もあるみたいなニュースが出てましたけれども、はい、そのあたりは具体的に言うとどういうとこなんですかね、
うん、なんか一番の疑問はなんでエルさんにだけ魔法の力があるのかがよくわからない、うん、
まあ、私はあれですね、そこはこう生まれながらのマイノリティの象徴だとは思いまして、うん、まあ、生まれた時から、ね、例えば少数民族の方とかはやっぱそういうのって血筋だからもうどうしようもないわけですよね、うんうん、自分じゃどうしようもないんだけど、うん、でもそういう人たちも真実の愛に目覚めて恐れを捨てて心を開いていけば社会の中で楽しく生きていけるみたいな、ね、うん、スケートリンクも作れるっていうまあ、そういうメッセージをね強くするために、まあえてもなんか最初からとにかく理不尽にエルサに魔法があるみたいな感じにしたのかなと思います、
うん、まあまあそう、ちゃんと世界観を作ってくれてたんですけど、はい、なぜアナには力がないとか、はい、そのどういう力なのかとかね、なんか全然わかんない、うん、説明なかったからね、うん、あのなんて言うんですか、アメリカって多民族国家だし、
はい、
こう多様性が求められる社会なので、ね、はい、そういうメッセージ性が、あ、まあ重要とか入れたかったんだなってことは分かるんですけども、
まあ、じゃあ理屈としてはまあそれは分かるっていう、
ね、
う
ん、なんかそう説明が全然一切なく物語も始まってたから、
はいはい
はい、ちょっと映画的にはそこが、
なるほどね、
うん、みたいな、うん、
ちょっと気になっちゃった
んですね。気になりましたね、うん、かなりスピードが速いって感じ、
うん、まあ、実は私もですね、あの正直に言いますと、うん、最初アナ雪のその予告編か宣伝見た時に、
うん、はい、
エルサが氷の魔法を持ってる、魔力を持ってるってことなんで、うん、妹のアナは炎の魔力を持っててでエルサは氷でアナは炎で、なんか最後その2人の力が中和して平和になる話なのかなってちょっと思って
るイメージ、
はい、
なるほどね、はい、でもだから私もそのレディゴーのね、
はい、
あの歌はすごい有名だったから、なんかそう勝手に自分のイメージでね、
はい、
いろんな説明あんのかなとか、その氷が出てくるのは知ってるけど、うん、じゃあなんでなのみたいな全然説明ないから、ちょっとあれ、はい、気になったなっていう、
うん、
まあ、あとはそのなんでしょうね、真実の愛をめぐって、はい、エルサとアナが同じ人を好きになっちゃってドロドロする映画なのかなとかいろいろあのね、
はい、
イメージはありましたけどね、うん、あと気になったのは他にも、あの雪山がね出てくるんですけど、本当の雪山ってすごい厳しいじゃないですか。だからその、まあ、アニメだからしょうがないんですけど、雪山の怖さはね、八甲田山見てって言いたい。
高倉健
いや最後の吹雪とかはもう、うん、普通の人ならもう普通に死んじゃうよって思う、うん、投資しちゃう、
はい、
いやこれ本当にね、アナが結構長い間ねもうそこそこの軽装で雪山を歩いているのってびっくりしました。
雪まみれになってましたからね。
そうだから、こんななってさ、もう子供とか見てる映画だからさ、ねえ、アナと雪の女王みたいになんか、うん、そんな風にね、こう真似しちゃったら危険だよみたいな心配とかして
。八甲田山見ろ。
八甲田山
見。雪舐めるなよっていう。
本当、八甲田山はね、まあ、あんまりストーリー語っちゃいけないですけど。
そうですね、いけませんけど、ね。
名作ですよね、
はい、うん。古い映画ですけど。
すごい怖いじゃないですか、あの映画。
はい、
だからなんか。アナと雪の女王を見て、うん、ちょっとこれは違うなって リアリティ、
まあアニメならでは
アニメ、そうそう、だからもっと雪って怖いよ、うん、だ特に私は雪を恐れてる、
あ寒いのね、
寒いの嫌いなん
で、嫌いですからね、
絶対寒すぎて死んじゃうよ、うん、っていうか、だからアナも多分雪の氷の力持ってるんでしょうね本当は、
まああってもおかしくない、
だから耐えられるんだろうって思った、あんな軽装でね、うん、だからそうなんじゃないかなっていうね。あと疑問はいろいろ他にもあって、
はい、
あの雪山の城でこうシャンデリアみたいなのが落ちてきてエルサがこう捕まっちゃうんですけどね、そこは氷の力でシャンデリア止められないのとかね
こう魔法が出てくる物語って、うん、あの厳密に見ていくとそういう系の疑問はちょこちょこありますよ、
ね、
あれそこ魔法使えよって言いたくなっちゃうことはね、ありますあります、
ここは魔法使えないんだね、はい、うん、あと悪役が最後全部ベラベラ喋っちゃうネタバラシしちゃう、ちょっと安直すぎて残念でした ね、まあ、
それは私もね理想現実の雑記作家としてね、うん、気をつけようと思う課題です、
はい、
あたまたまこのアナ雪見た後にちょっとした SF 映画見てたら、はい、それも悪役の人が最後あのもう一番悪役が最後もうみんなを滅ぼす寸前になって、うん、どうせお前ら全員死ぬからメイドの土産に全て話してやろうみたいなことなんか真相を教えようって言っていきなりその全部ネタバラシをすごいして、
はい、
ネタバラシしてる間に仲間他の正義の味方が来て負けちゃうっていうのありましたけど、
時間稼ぎ、
はい、ちょっとね最後にあの説明シーンが、
うん、
あの入っちゃうのはまあ楽、
うん、
ライターは楽なんでね、
うん、
そういう風にしちゃうんですけど、うん、まあ、確かにもうちょっと工夫がね、あった方がいい
かもしれない。そう、だっていろいろできるじゃないですかね、はい、他の形でね、はいはい、やろうと思えば、うん、まあ、あとその吹雪がね、
はい、
エルサの感情にリンクしているようなんですけども、
そうですね、
あんまその説明もないんですけど、
う
ん、ね、ハンスからアナが死んだと聞かされて、
はい、
一瞬嵐が止む場面があったんですよね、うん、そこは逆に猛吹雪になるんじゃないのって私は思ったんですけども、うん、それは私が虎だからなのかなっていう
ちょっと演出プランどうなのかなっていう、
うんうん、そこだけ急に今までみんなあの吹雪で困ってたけど、う
ん、なんか呆然自失みたいな感じで雪も止まるみたいな感じになってましたね、
うんうん、ね、そうですね、うん、なんかそこそういうののこうなんて言うんだろう、説明というかね、うん、はないから、
うん、
ちょっとどういうことなのかみたいな、うん、
はい、
うん、あとはあの氷になったアナが姉妹の愛、
はいはいはい、
自己犠牲を伴う真実の愛で助かるんですけど、はい、で、まあ、そこまではまだまだ許せます、
はい、
でもあのラストのね、
はい、
エルサの愛よっていうので、はい、あの王国の冬が終わるのはちょっと唐突だな、
ラーブで終わっちゃ
う、うん、そうなんですよ、あの氷を溶かすのは愛だ、うん、エルサが気づいて、そうか愛だ、バーって溶けてってえそんな簡単に、はい、みたいな、だって別にみんなから愛されて育ってたじゃないって思う、うん、
まあ、ええ、確かに、うん、
じゃあなぜコントロールできないのか、うんうん、まあその急に冬が終わってエルサが心を開いたことで力を制御できるようになるハッピーエンドっていうのは、はい、まあそれはそれでいい映画かもしれないんですけどね、ま
あ、映画的な文脈としてはね、うん、ありなのかもしれない、
そうそう、うん、でもできるなら最初からやれないのというか、
うん、
できるんじゃないそれってって思っちゃって、うん、ちょっとあっさりしすぎだったなっていう、
あ、まあね、確かにあのラストって結構クライマックスでこう一気にいきたいっていう、うん、まあ、演出の意図か、うん、脚本家の意図がかなり反映されてる感じで、
うん、
もうちょっと細かいことは省略して、
う
ん、もう絵的にバーンとここで雪溶かしちゃえみたいな感じで、まあ、流れではありましたね、
大きいにも全部捨てたみたいな、
そんな感じでしたけど、ね、
氷投げた感じ、なんかすごい困難をエルサ自身がね、うん、乗り越えて手に入れて欲しかったなみたいな、うんうん、でもあのよく考えると、はい、アナの魔法がとあの解けるのは、はい、彼女が真実の愛、
はい、
こう誰かを自分以上に愛しく思うみたいなね、うん、自己犠牲みたいなのを知った時だから、うん、まあ、エルサの前にこう飛び出した瞬間に氷のこの魔法、
はい、
体紅茶魔法も解けるんじゃないのって思う、
自己犠牲ですからね、その瞬間、
うんうん、その瞬間で解けるんじゃないと、
はい、
でもあのそうするとハンスの剣で殺されちゃうから、はい、うーん、先に一回凍るわけでしょ、まあ、なんかその辺もちょっとご都合的な、なんかいろいろ、
まあきっとあれじゃないですか、その飛び出して無我夢中で飛び出して、で剣を受けてからちょっとタイムラグで、あ、これが自己愛って思ったみたいな、
あ、
無理やり無理やりです
ね、だから誰がどう感じたら氷が溶けるかもなんかよく分かんない感じでしたよね、
まあそうですね、まあ、絵的にはエルサの気持ちとアンナの気持ちと
リンクして
みたいな感じになってますけどね、うん、まあ、姉妹の愛っていう感じになってましたけど、うん、 まあ、細かいな小松谷さん。
そう、なんかでもちょっと最後はしょりすぎな感じがね。
あ、はいはい、それは
でこのシーンやりたかったんでしょっていう感じがすごいした、その絵的に。
うん、
まああんまりだから、うん、ちょっと最後はふーんって感じなんですけどね。だってもう最後ハッピーエンドになるの分かってんだからさ、そこをどう見せるかなんだからさ、
も
うちょっと丁寧に描いてほしかったなっていう、うんうん、そんななんかすごい急いで畳まなくてもいいんじゃないみたいな。
なんかもう次のね、もうどっか行かなきゃいけないからもう
夜逃げみたいな
感じになっちゃってる。
そうだったんですよ、はい。だからあと個人的にはエルサがこの雪山でね、
はい、
こう今まで封印してた力をありのままになって、は
い、まあ、あの有名なシーン
ですね、そう、うん、氷とかバーンってやって、はい、あのもう我慢しなくていいんだみたいな、うん、全部凍らせてやるみたいな、うん、そういうこう個人的には幸せなんだけど、うん、この先にあの後の関係とか社会とどう関わるかっていう葛藤があって、はい、そこをどう乗り越えて成長するのかっていう話を期待していたんですけども、うんうん、まあ私の不満は要するにこうエルサとアナ2人を主人公にして描いてほしかったんですけど、はい、まあ、アナだけじゃなくてね、エルサの葛藤をもっと丁寧に描いてほしかったなっていう、
なるほど、ね、
自分はでも CM とかのイメージが、はい、強かったから、
うん、
まああのエルサの方が主人公だと思
って、うん、まあ、すごい出てましたからね、うん、エルサの方がね、
そうそうそう、うん、だからアナってほとんど知らなかったあの本編見るまで、
あの映画のね情報サイトかなんかで読んだんですけど、うん、最初もともと企画段階ではエルサって悪役だったらしいんですよね、はい、
あ
でアナがいい役でエルサが悪役みたいな感じだったんだけど、うん、あのレディゴーの曲があまりにも素晴らしくて、うん、もうエルサ悪役じゃねえよと、
うん、
これ主人公にしちゃおうよっていう風に、
うん、
なんか途中で切り替えたらしいんですよね。あ
でも歌を歌い終わった時のこう髪とか全部振りほどいてふんってやった時の顔はちょっと悪役残ってますよね
ちょっと残ってる、
残ってますよね、
だからまあその企画の段階ではね主人公じゃなかったんで、うん、その分エルサの葛藤もなんか描き込みみたいなのが足りなかったのかもしれないですけど、
まあちょっと、
なんかそれだけその曲が素晴らしかったんだみたいな逸話として映画雑誌でなんかあの紹介されてました
よ。あ、うん、まあ確かにね、もう私から見るとあれだけありのままと宣伝してたのに、はい、ありのままのエルサのシーンはほとんどなかったから、
あ、
こうエルサがしがらみから解放されてね、うん、なんか人として強くなっていく物語なのかなと思ってたらそうでもない、うん、っていうのもちょっと
そうですね、うん、割とありのあのすごくありのままの CM がいっぱい流れてたから、
そうそう、
かなりあそこクライマックスな感じですけど、あ、そう、まあ、前半ちょろっと出てくるだけですから、
ね、そうそうそう、もう前半20分ぐらいのとこですもんね、
はい、
だからちょっとイメージが違ったっていうのもありましたね、うん、あとあのアナがエルサから冷たくされていた理由を、
はい、
こう昔の出来事を知ってるトロールたちから教えてもらって、
はい、
そこからアナとエルサの新しい葛藤とか生まれるのかなと思ったらそういうのもないし
意外とあの期待通り進まないんです、
なんか
そこら辺が
そこでちょっと盛り上げてほしかったなみたいな、うん、確かにこうあの駅面白かったけど、
はい、
トイストーリーとかに比べると大絶賛とまでは言えないかな、う
ん、
もうちょっとなんか加わってればね、もっともっと感動できて泣けたはずなので、
うん、
ちょっと途中からねストーリーの予測とかもついちゃってその点は残念だな、
まあ、ちょっとバタバタしてましたね、うん、後半はね、
まあいいんですよ、ストーリー予測ついてもそれを泣かして見せてくれれば嬉しいんですけどね、
うん、まあ久々の映画談義シリーズでしたけど、
うん、はい、
まあね、割とあのシンプルでメジャーな作品が続いて、
ええ、
あの初期の頃の難解な映画を
見る、はい、難解な映画は見ないからね
感じに
難解な映画は見ない見ない
見ない宣言
見ないんじゃないかな、はい、よほどのことがない限りはね、ねえ、まあこういう風に楽しく話した方がいいんじゃないですかね
まあストレスはたまらないですね、
そうそう、いやでもアバターが1位だちょっとびっくりでしたね
あのまだ 3D がまだ珍しい、
まあまあ、ね、確かに 3D 映画の走りみたいな時でしたね、あのメガネかけて見るやつですね、
はい、
うん、そう、私確か映画館で見た、ちょっと
画面が暗いってこと
ですか、そうそう、見づらくてやっぱ慣れなかったですね。今 3D まだ流行ってんですか、やっぱり。
まあ一時期の流行は
もう
なくなってる感じですけど、また 3D の映像を作る技術がまた進化していって、うん、こうまた違う 3D の見え方みたいなやつを今いろいろ研究してるみたいですよ。
でもまあ絵の綺麗さはもう結構極めてるからね、もうこれ以上いいんじゃないのって感じしますけどね。時間が経って見るとね、昔の CG とか やっぱりこうペラペラ感出ちゃうじゃないですか、まあでもだからまあ それよりはストーリーかなってやっぱり私は思っちゃいますね。
シナリオだと、
シナリオだと、
勉強になります、
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございました。